副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております、元グラビアアイドルでカブドルの杉原杏里さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。杉原杏里です。
はい、お願いします。はい、ですね、この過去2回ですね、杉原杏里さんにご出演いただいて、
はい、
自己紹介から始まりですね、あと桐谷さんっていう同郷であり株主優待で有名な方とのちょっとお話とか、はい、特別企画の話いろいろさせていただいておりますけども、
はい、
今回はですね、うん、やっぱり杉原杏里さんが株式投資で、まあ、もともと30万円ぐらいから始められたっていうのはね、自己紹介の回で伺ったんですけども、はい、まあ、そこから1000万とか数千万とか億のレベルまで、株式投資だけでも資産を増やして、で、そこから株以外の不動産や補正下着の事業とか、
はい、
FX とか、まあ、仮想通貨なんかもね、最近やられてると思うんですけど、はい、いろんなことにね、ポートを分散してますけど、やっぱり株が一つ軸にあって、
はい、
ね、成果出されてますけど、その、少資金で、これから資産を増やしたい方が、はい、まあ、たくさん、聞いていただいている方多いと思うんですが、はい、まあ、杉原さんのその、メソッドっていうんですか、なんていうんですかね、はい、こう、ゴールデンルートみたいなものが、どのようなものなのかっていうのを、ちょっと株式投資においては、どんな風にやったらいいかっていうのを、少資金からのそのメソッドを教えていただけないかなと。
はい。
思いまして、
はい。やっぱり少資金からで、こう資産を早く積み上げたいってなると、やっぱり、多少のリスクは取らないと、いけなくなってきますので、どうしても成長投資になってくるので、グロス市場、ベンチャー系の企業、買う、
うん。
中でも、やっぱ資金が少ないとなると、5万円以下で買えるようなところをスクリーニングしていって、5万円以下の中でも業績が割と良さめで、PBR がちょっと低めで、割と安定しているところを、細かく利益を確定していくっていうところ、細かく含み益じゃなくて、ちゃんと利益を、利益確定をして積み上げていくっていうのが最初は一番なのかなと思いますけど、でも、あんまりね、リスクを取らずに、少額からやりたいっていう方は、やっぱり、あんまりこう、急激な資金は積み上げられないけど、NTT とか、ENEOS とかみたいな割と、少額で買えるような、大きな企業を買う。大きな企業を買うっていうことは、その分、あんまり株価の変動はないんですけど、配当金とか、そういうところで、ちょっとずつ、知識とともに積み上げていくのか、どっちかになってきますよね。
やっぱり、グロース市場で、5万円ぐらいから、始められる銘柄であれば、はい、まあ、リスクもあるけれども、あれですかね、こう、伸びしろとしては、
そうですね。
すごくあるっていうことですよね。
そうですね。あとはまあ、5万円以下の株のベンチャーっていうと、まあ、指摘の、ちょっと何を根拠に上がっているかわからないような値動きをするものももちろんあるので、そういうのは注意していかなければいけないので、本当に細かく利益を確定するのが大事なのかな。急騰すると急落が今回みたいにあったりするものなので、細かく最初は利益を確定していって積み上げていく。あまり深追いして一つの銘柄に執着しない、そういう、急と急落するような銘柄はっていうので、売買していくのか。なんか手法がちょっと極端になってきますよね。資金をガッと貯めようと思うと。なので、そういうの。で、そういう売買の仕方って割と若い方には向いてるけど、やっぱりちょっとあまりリスクを取りたくないなとか、家庭があるからとか、限られた資金の中で、こう、奥さんに怒られない程度でやりたいとかってなってくると、はいはいはい、やっぱり高配当の安定した銘柄で安めの株、
はい。大企業ですね、これは。
そうですね。うん、そういうところを買うっていうのが、 になってきますよね、選択肢として。その中でも、よく話題にある楽天とか、ちょっと今落ち込んでるけど、大企業だし、成長が見込めるかもしれないからちょっと乗るとか、そういうところでちょっとリスクを取るとか、そういう風になってきますよね。で、ちょっと資金がたまるようになると、もうそれこそ本当に優待とか高配当にシフトしていって、ね、年金のようにちょっとお金を配当もらいながら、キャピタルも取っていくっていうのはいいと思うんですけど。
なるほど。やっぱり 4% ぐらいの配当が出るものに、仮に1億、はい、置いとければよく言われる、ファイヤーの、
うん、そうですね。
ファイヤーの要件みたいな、年収400万みたいな、よく言いますけどね、1億ぐらいまで行ったら、そういう高配当銘柄みたいな。
そうですね。
ね。うん、そう行くまでは、ちょっと、いくつか、最初におっしゃったような手法のいずれかがいいってことですか？
うん。あとは、本当に知識もないし、お金もないっていう方は、無理にイケイケの、こう、いい相場の時にむしろ入らずに、こういうふうに1年に1回ぐらいは暴落の時期ってあるので、それを待って、何かわからないけど、企業が悪いわけじゃないけど、市場が勝手に暴落してしまって、すごく値が下がった時、買った時にもどこでもいいから、有名どころの欲しかったなと思うところ買っておくとか。もうそれだけでもいいと思うので、無理にわからない怖い時に買わなくて、下がってる時にとりあえず買ってみようみたいなところでも、資金は溜まりやすいのかなと。暴落時しか買わないっていう方も私の周りにいるので、すごいお金持ちの方でいらっしゃるので。
その初心者の方って、暴落時に買うのが怖いと思うんですよ。
もちろんそうだと思います。
暴落時の買っときって、投資をしてる方って買い時っていうか、チャンスが来たって思うわけじゃないですか。
はい、
でもその、これぐらいの大暴落って何回かあったと思うんですよ。はい、おっしゃってたように、初めて3年目にリーマンショックが来たということなので。
はい。
それを見てると、やっぱりその底になった時、買っててよかったなと今は振り返れば思いますか？
全て思います。私はリーマンの時は何にもできずに終わった人間なので、そこからもう二度とあれを味わいたくなかったので、あんな悔しい思いしたことがなかったので、何か、不確定要素で暴落をした時は買おう。とりあえず、現金で買えるだけは買っておこうっていう。
なるほど。
うん、コロナの時買ってましたもんね。
コロナの時も今回も。
コロナ下がった時は。あ、今回もね。あ、今回もあの一瞬の下落の時にやっぱりちゃんと仕込まれたんですか？
買いました。はい。ブラックマンデーの時はあんまり怖すぎて買えなかったですけど、火曜日に結構買いました。は
い、なるほど。
すごいな、いいね、やっぱし。杉原さんもお知り合いですけど、青汁王子の美咲さんが、はい、信用取引やっちゃって、はい、マイナスね、20億ぐらい食らって、ね、大変っていう話が話題でしたけどね。
本当に大変なのかちょっとわからないですけど。
え、わかんない。あ、そうですか。
大変なのかな、あれ。
大変じゃないでしょうけどね。まだ余力はいっぱいあるでしょうけど。
ね。だから、信用だけはやらない方がいいと思いますけどね、そういう時は。
なるほどなるほど。やっぱ現物の現金でね。
仕事も手
に入れない。いや、危ないですよね。
それはもうギャンブルみたいな買い方になってしまうので、そういう暴落時にちょっと買ってみるっていうのはすごくいいかなと思います。勇気いりますけどね、めちゃくちゃ。はい、
いや、その時になると勇気いりますからね、これ。本当ね、体験してみるとわかりますけどね。
体験するとわかるんですね。あの場にいた時に本当に真剣に考えた人やったら、いや、あの時そんな決断はできなかったなって思いますもん。
そうなんですよね。でももう本当に人の逆を行かないと成功しないんだなっていうのをいつも思うし、ああいう暴落の時に変えないと資金は大きく増えないなっていうのもまた感じるんですよね、いつも。通常通りの営業の時だとそこまで利益はやっぱり埋めないので。
確かにね。まあ、人がやらないことをやるっていうのは確かに、ね、方程式というかコツですよね。
うん、まあ、仕事もね、小林さんもいつも SNS とかにも書いてらっしゃいますけど、嫌だなと思うことほどやると、やっぱり身になるので、嫌だ嫌だ逃げたいっていう時にチャレンジするっていうのを株でもやるといいのかなとは思いますけど。
確かに確かに。もう本当にそういうことですよね。まあ、だからあくまでも現金で、無理ない範囲で、しかやらないですよね、そういう時は。
そうです。もともと と欲しいと思っている銘柄を、だからそういう時のために探しておくっていうのは大事なのかなと思います。
なるほど。
はい、はい、はい。
今でも注目の、さっきグロースの市場でも特に、じゃあどんなジャンル業界がいいんだろうって思った時には、なんか杉原さん的に注目の銘柄とかあるんですか？その、なんかそのゲーム銘柄とか、あの20代の時はね、ゲーム関係とかで大きく資産増やされましたけど、なんか最近、
暴落した時のカプコンを買ったりとか、
そうなんだ。
した時にはカプコン買って、また戻ったらちょっと売ろうかなとか、うん。
へえ。
あとは本当にあの、高配当が最近好きなので、三菱 HC キャピタルが1000円を割ったら大量に買おうとか、っていう、なんか一つの自分の値動きを見といて、何かあって暴落して1000円切ったら買おうとか、トヨタだったら PBR が1倍割った時にはもう、めちゃくちゃ買おうとか、なんかそういうのを流れを見といてチェックしといて、そういうのが来た時にめっちゃ買うとかっていうふうにしてますけど。
基準をもうすでに設けられてて、
そうですね。
その買い時が来たら注文を入れる感じで準備されてるんですね。そうですね。
はい。その方がなんか買いやすいかなって、なんかいつ買っていいかってなかなか判断でつかないと思うので、もちろん私の好きなゲームとかだと、まあこういうゲームが発売になるっていう情報が出たらすぐ買おうとか、まああの、パンダ以外の情報で買うことももちろんありますけど、そうですね。
カプコンの株は最近全然見てないですけど、ゲーム業界ではすごくあれですね、はい、調子がいいっていうニュースが出てますね。
うん、そうですね。どこか、任天堂もなんか、はい、私も最近、ちゃんとあの、お休みをしっかりとってたので、あんまりちゃんと見てないですけど、ゲーム系があの、どこかと組んでやるとかっていうのは最近盛んにされてたりとか、あとはこの暴落があったがために、自社株買い発表するとこがすごい増えたので、あの、株価も落ちてて、かつ自社株買いもしているような企業さんとかっていうのは、買うといいのかなぁ。
上げやすいと。
と思って、あの、買ってますけど。
カプコンも確かにすごい上げてますね。6日に買ったとしたら。
そう、すごいガンガンやってるので、あの、買ってます。
面白いですね。三菱 HC キャピタルもね、確かに。
そうですね。そういうのを狙うためにも、日々、だいたいこのぐらいの価格なんだな、ここの企業っていうのをやっぱり知ってないと、あの、買いにくいので、買わなくても好きなところはなんかウォッチリストとかお気に入りに入れといて、定期的に値動きはまあ見とくっていうのは大切なのかなと。
杉原さんのその銘柄チェックの時間っていうのは1日にどれぐらい取られてるんですか？
1日だと3時間ぐらいトータルで取ってますかね。夜中と
朝。それは
夜遅い時間に見てらっしゃるんですよね。
そうですね。10時、11時過ぎぐらいからの2時間と、朝ちょっと1時間か30分か。ぐらいですね。いますよね。最近は X とかもすごい見ます。見ないと気が済まないですか？はい。見ないと気が済まないですよね。
X も。
X も最近すごく見ますね。はい、
あの、いろんなその株の投資家さんの発信を見てる
んですか？タイムラインに家でも上がってくるので、なんかその最近、もうほんと3、4人しか私フォローしてないはずなんですけど、あの、株のことがタイムラインにめちゃめちゃ載ってくるので、家でも見るので、あの、いろんな方のを見てます。はい。
はい。なるほど。
だから、こんだけ結構もう株に毎日、あの、触れてるっていうか、はい、あの、SNS だけね、見ると、ここまで杉原さんが株付けっていうふうに思わないと思うんですよ。
全然想像つかないと思いますね。
そう
ですね。杉原さん、その、ツイッターはそのグラビアとかの方が比重が多いと思うので、写真とかの方が。
まあそうですね。まあグラビアに関わらず割とフラットにしとこうかなと思って、あまりにこう株というか投資色が強すぎると、はいはいはい、まあやってない方の方が全体通して見ると多いので、あのね、やってない人からするとポカーンなので、あんまり発信しないようにしようと、はい、してるだけなんですけど。
なるほどですね。
ただ今回のこのポッドキャストを聞いた方っていうのは、はい、杉原さん、こんなにその時間をかけてやられてるんだなっていうのを感じられたんじゃないでしょうか。そしてその杉原さんがですね、杉原さんだけではないんですけど、実績のある3名の投資家がやる株式投資講座があるということで。
これ2ヶ月の特別企画で、まあ、特別講座であり、まあ、特別株合宿みたいな、なんかイメージで、はい、杉原さんが2ヶ月間、特別講義やってくださるということで、うんうん、で、ちょっと過去の回でもお話してるんですけども、はい、株主優待で有名な桐谷博人さんとですね、うん、あと、四季法、ファンダメンタルズの株式投資がとても得意な、SNS でも人気のハッシャンさんですね。はい、この、お三方で、株式投資を教えてくれる2ヶ月間というのが始まるんですよ。
はいはい、そうですね、はい。なかなかこう、スクールというか、こういうふうに講義動画として、うん、表に出てくる方々ではない、このハッシャンさんと、桐谷さんも、うん、今回ご参加いただけるということなので、大変貴重な、有意義な2ヶ月になるんじゃないかなと思いますので、うん、皆さんぜひ、初心者の方でも、株式投資について学んでみたいなとか、一緒にみんなで、こう、楽しく、スキルを磨いていきたいなという方は、ぜひぜひ参加していただきたいです。
はい。うん、まずは、無料の説明動画があるので、はい、副業アカデミーのウェブサイトに行っていただきまして、はい、検索してください、
はいうん。はい、ぜひチェックしてみてください。杉原さんの SNS でもお知らせが出てるかと思いますので、はい、はい、無料説明会の受付ページがございますので、ねはい、そこからぜひ無料説明会、まずは聞いてみてください。
どうぞよろしくお願いします。はい、杉原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と
杉原愛美と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。